カーツ、リンゴ屋で僕が感じた違和感についてその2。はい、皆さん元気ですか。まあリンゴ屋の話を続けてますが、まあ僕が買ったリンゴがちょっと腐ったので、ちょっと交換するかな、どうするかな、新しいのを買うかなと思って相談しにリンゴ屋に行きましたという話ですね。まあアップルストアなんですけど、アップルストアに通されて、まあ待ってるんです。予約時間になっても、まあ呼ばれないので待ってました。で待ってた、まあ待つ場所なんですけど、店のど真ん中にあるなんか子供っぽい椅子に座らせられてですね、ここで待っててくださいと。そしたらなんかイベントが始まっちゃったんですよね。でなんか新しい iPhone のなんかこうプレゼンテーションみたいなので、うるさいんですよ。こうなんか音がでかいの、マイク使ってね。これメディア来てますか。そのただ普通に客がいるだけでしょ、そこまでうるさくする必要あるかなと思って、まあ多分そういうノリなんでしょうね。なんかめっちゃでかい音でね、いやなんか日本でもありますよ、そういうなんかいらっしゃい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませみたいなね、魚屋っぽい感じで。でもそれスーパーとかで、あと子供のイベントとかで、あとはなんかヨドバシカメラとかのちょっと子供っぽいイベントとかで、いやいいんじゃないですか別に。でもここちょっと待てよ、予約してわざわざ来て数十万円の商品を買いに来た、どちらかといえば静かにするべきだろうと静かに客を待たせろよと思ってしまった。はい、めっちゃうるさいんですよ。しかもね、全然良くないの、そのプレゼンテーションが全然良くない、全然うまくもなんともなくて、面白くもなんともないんですね。まあ女の人はなんか新しいファンクションについて話し始めるんですけど、なんかやる気ないしね、やる気ないくせに声はでかいしね、もうやめてくれよ、誰得なんだよ、誰が得してんだ、誰が見てんだ、見てないんですよ誰も。僕たちみたいになんか店の中で待たされてる人がなんとなくそのスクリーンを見るような距離にあるんですよ。僕たちがなんか気づかない間に観客になってるんですよね。ビビりましたよ、あれは。あれ、これ待ってるだけなのにイベントの観客になっちゃいました、ね、僕はもうその観客になるつもりもないんでずっと反対見てましたけど、なんか尺だからね、俺このために来たわけじゃねえんだよと。なんかあの人 iPhone、 新しい iPhone 欲しいのみたいに思われるのも嫌だからね。違うんですよ、俺は違うの、俺はただ古い MacBook Air のスクリーンがディスプレイがちょっと変になっちゃったから修理に来たんですよ、修理に。そもそももう暑いし、暑い日に新宿駅歩いてきたんでめっちゃ疲れてるんですよね、イライラしてるし。でもなんか待たされるわ、でかい声でなんかやる気のないプレゼンテーションを聞かされるわ、でもう基本的にイライラしてました。まあ僕のせいもあるかもしれない、ただあいつらのせいでしょ、もっと静かに待たせろよまあまあまあまあまあ半分冗談ですからね、これ半分冗談ですよ、半分本気だけど、半分はちょっと大げさに言ってますよ、まあ半分はそのまんま言ってますけど。で待ってたらまたしばらくしてまた別いったのがいつも別の人なんですよね。別の人が来て、お待たせしましたと来てね、でなんかどうしましたかって毎回ね同じ質問するんですよ。で、ね、まあちょっと昨日からそのディスプレイになんか問題があって線が入ってチカチカ光ってみたいな、もうおい3回目だよ今日みたいな、おかしくないですか、始まる前にもう3回も説明してる。でなんかその人ははいはいはいとか言いながらなんか僕のデータをこういろいろ入れていくんですね。で僕に iPhone 持ってますかって言って、はい持ってますって言ったら、なんか共有ボタンみたいなのを押してくださいって言って、まあデータを共有してね。でまあ実はいろいろあるんですよもっといろいろあるんですよ。でも細かいことあんまり言うとね、なんかただの本気で悪口になっちゃうんで、まあ何もこれ以上は言いません。でまあなんていうかな、なぜかその人は僕のパタゴニアのバッグがいいですねとか、なんかいい T シャツ着れますねみたいな、そんなことを言って、まあわかんない、何のためなのか、それがちょっといわゆる アメリカっぽいスタイルなの？わかんないけど、俺はデートに来てるわけじゃないんだと。もちろん修理だぜ、修理。もういいよ、俺のパタゴニアのバッグなんて、もうなんかそれ以来なんかもう俺はパタゴニアのマックもう嫌になってきた。そう、なんていうかな、友達とかにいいねそのバッグとか言われるのいいけど、なんていうの、なんか全然違う場所じゃないですか、それ。全然違う場所でしょ。ちょっと想像してください、皆さん。他の店だったら。でもまあ病院でですよ、病院。お腹が痛くなって病院に行ったら、病院のスタッフが、いいカバンですね、それとか言わないでしょ。俺は MacBook の病院だと思ってここに来たんだよ。Apple Store は病院だろ。まあ病院じゃないけど、病院みたいなもんでしょ、修理だから壊れたんで。うちの子が動物病院とかそんな感じですよ。まあ動物とは違うけど、まあ、自分の病院でもいいし動物病院でもいいし、なんかその僕の大事な MacBook が毎日使っている、毎日一緒にいる大事な MacBook がおかしくなっちゃったんですよ。で多分僕みたいな人たくさんいると思う、お客さんでね、 Apple のお客さんで iPhone とか MacBook とかとても大事でしょ、いろんなデータが入ってるし。で僕の場合データは大丈夫なんでまだマシですけど、人によってはデータが消えてるかもしれないとか、大事な写真でバックアップ取ってないんですとか、もうそういう感じですよ。そういう気持ちで来てるの。なのに、いい靴ですねとか、おい黙れや黙れやと、ついつい関西弁で言いたくなるぐらいの。いや多分ね、そんな悪い意味はないだろうし、もちろんただのフレンドリーさだと思うんですけど、今はいらないよと思いました。でも僕はもうもちろん笑顔でありがとうございますって言って、まあ通されてですね、まあ机で待ってたらまた違う人が来るんですよね。なんかいつも分かんない、なんかちょっとお待ちくださいって言って、また違う人が来て、どうされましたかみたいなことを聞いて、また同じように、もう4回目ですよ。で、その人がですね、まあ、あ、これはちょっともうダメですねみたいな。で、保証はありますかって言うから、ちょっと分かりません。いや、実はもう切れてるんですよ。だから1年と1ヶ月だから。1年と1ヶ月で壊れた。で、1年間であれば保証が効くはずなんですね。日本では。なんかヨーロッパは2年だったと思う。これすごいなんかアンフェアだと思うんですけど、わかんないな。なんでそうなってるのか。EU はいいですよね、強くて。まあその分値段は高いんでしょうけどね。まあそういうことをいろいろ考えて、まあ資本主義だからね、その分高く売ってるのかもしれないけど、でもちょっと確かに1年と1ヶ月で壊れるっていうのはちょっと考えてくれてもいいんじゃないと。で僕が事前に調べたインターネットのどこかで誰かが、まあ1年とちょっと経ってたけど、ちょっとスタッフの人が頑張ってくれて無料で直してくれましたみたいな話も見たんですよね、僕は。だから自分から、いや保証切れてますとは言わないようにしてね、ちょっとふんふん、もしこれで無料で修理ができたら、まあその分で帰りステーキでも買って帰ろうかなとかね、ああパタゴニアでなんか買って帰ろうかなとかね、まあ10万円とかだったらですよ、10万円、まあ僕は子供に言いましたよ、もしこれ、子供がね聞いたんですね、パピー修理ってどれぐらいするのって言うから、いやパピさっき調べたら10万円って書いてたよって言ったら、って言うから、まあでももしかしたら無料かもしれないと言った。どうしてって言うから、いや1年と1ヶ月だから。そしたら、あよかったねとか言って、そしたらどうしようと、ね、なんかその10万円が無料になったら10万円が浮く、ね、10万円使えるってことでしょみたいな。で僕はそうだよな、その通り、10万円が無料になったらじゃあ10万円使えるから、じゃあやっぱり温泉でも行こうか、ね、旅館でも行こうかなって、まあマミも最近頑張ってるし3人で旅館でも行きましょうかねみたいな ことを言ってね、やったーとか言ってたんですよね。そういう家族の期待、淡い期待を胸に、僕はそのスタッフの人のですね、僕よりとちょっと年上の人だった、スタッフの人の反応を待ってたわけです。まあ、彼はなんかずっとマスクをしてて、正直言ってマスクしてると表情が読めないし、まあ、彼はね、他のスタッフに比べると全然フレンドリーじゃなくて、むしろ冷たかったですね。で、冷たいふりはないって後で言って、彼は釈明しましたが、ないというか、ないんですと、もう、今まあ、その話をまたこの後。まあ、とにかく、保証をチェックして、あ、これはダメですね、と。保証が切れてる。で、パッパッパッと調べて、11万円ですって言いました。彼は、11万円です。で、僕は、あ、やっぱりそうですか。うん、ね、子供と奥さんに心の中で、温泉はなくなった、すまん、みたいな。で、まあ、でも仕方ないとは思ってたんですよ。ただね、彼の言い方がすごく冷たかった。なんか、で、どうしますか？みたいな。で、僕は、いや、ちょっと待ってください。やっぱ結構高いなっていうかね。その、やっぱり高いから、ちょっと考えてきたんですよ。まあ、プラン A としては、まあ、それを、修理する。まあ、10万円出して修理する。そして使い続ける。ね。でもプラン B としてはやっぱり高すぎるから、じゃあもう新しいの買った方がいいかなと。いわゆる20万円ぐらいで買って、で、その、まあ、下取りっていうのかな。その今持ってるやつを代わりに出していくらかもらうと。で、だから僕はその相談だから、まずお店の人とそういう話をしたかったんですよ。どういうのが、まあ客としてね、僕として一番こう、まあ効果的というか、一番いい買い方、もちろんそうでしょ。だって車とかもそうだろうし、まあ何を買うにしてもやっぱりどういう買い方が、まあお客さん客にとって、まあ、いわゆる賢い買い方かってことね。別に物を盗もうとしてるわけじゃなくて、買うんですよ。買うけどバカな買い方はしたくないじゃないですか。だから一番いい買い方を知るために、そういう店にわざわざ来て、対面で話してるんでしょ。にもかかわらず彼の態度が結構悪くて、で、まあ僕がそういう相談をしたら、彼は、いや、私は何も言えませんみたいな。おい、いや、何も言えないってどういうことだよと、ね。いや、私は何も言えません。お客様が決めてください。シーンみたいな。おい、お前は何だ ?ATM か、チャット GPT か、何だ、人間じゃないのか、僕は思ったけど、ああ、そうですか。いや、僕は説明したんですよね。いや、だから、その、例えば、修理をして、まあ、10万円出して修理をして、それがまた壊れたりしたらちょっと心配だし、みたいな。で、そういう質問しても、彼はなんか表情一つ変えずに、うん、みたいな。で、僕はなんかちょっと、まあ、そういうことをしばらく繰り返したんですよね。で、僕は、まあ、言いましたよね。何か、私、変なことを聞いてますか？だ、彼は、いやいや、そんなことはありません。いや、なんかさっきから、なんていうかな、会話にならないっていうか、相談になってないっていうかっていうと、いや、そんなことはございません。まあ、とにかく彼は釈明しましたね。私はお客様をそんなに悪い気持ちにするためにはしてないです。で、なんていうかな、でも僕はその、いや、まあ、うん。で、彼はね、もし、その、私が、その、悪い気持ちにさせてるんだったら、他のスタッフに代わることもできます。で、僕は、あ、そっちの方がいいです。言って、なんか合わないみたいなんで、って言ったら、彼は結構驚いてましたよね。驚いて、あ、申し訳ございませんでした。少々お待ちください。と言って、他の人を呼びに行った。で、そっからちょっと待ちましたよね。なんかわかんない。なんで待ったのかわかんない。そしたら、パタゴニアいいですねの人が来たんですよね。パタゴニアいいですねの人が来て、しかも、さっきのスタッフと一緒に来たんですね。二人で来て、 ちょっと申し訳ありません、じゃあ続きを始めましょう、2人でなんかやり始めて、でそのパタゴニアいいですねの女の人が、まあちょっと、まあ、釈明というか、いやこの人は悪い人じゃないんですけど、たまに誤解されることが確かにありますとか言ってね、で僕は正直に、いやそうですよね、なんかずっと冷たいというか怒ってるっていうか、僕は普通に相談して決断したいと思ってるのに、なんかすごい冷たいんですよねって言って、そしたらまあ、いや私本当に申し訳ございません、他のお客様にもそう言われたことがありますとか言ってね、じゃあ改善しろよとか思ったけど、まあ別に僕はそんなに本当に皆さんにも分かってほしいけど、文句を、まあポッドキャストでは冗談みたいに文句言うけど、本当の店ではそんな言わないんですよ。でもちょっと驚いたんです、本当にあまりに驚いたから。そこでまあそれから彼の態度は一変し、すごくいわゆるサポーティブに話してくれました。結局僕はどうしたかというと、やっぱり修理をする、10万円を出して、まあ10万円、結局10万円、なんか結局ちょっと安、なんかまあまあ10万円だったな、結局10万円で、なんか最初の11万円は計算間違いだったらしいです。それも今となってはムカつくんですが、なんで計算間違いすんだよと。いやそれもちょっとなんかね、あいつら金をね大事にしてないですよ、お客さんの金を。なんか1万とか2万とかをあんまりなんか大差ないみたいに言うんですよね。もういい加減しろよと、普通の人がどんだけ頑張って仕事してんだよ、お前らだって給料そんな高くねえだろうと思ったけど、まあいいや、とにかくね、とにかくまあ10万円で、修理をして、待った方がいいと。なぜかというと、そのいわゆる新しいのを買って、新しいのが20万円ですよね。で今持っている Mac をその下取りというか、まあその預かってもらう、まあ引き取ってもらうと、今の状態では壊れてるから0円になるって言われたんですよね。これ0です。まあその言い方もちょっと嫌でしたよね。0になって、だから20万円だけですよね。でもし壊れてなかったら9万円なんですよね。もし壊れてなかったら9万円で引き取ってもらえる、まあ1年前のモデルだから。だから僕は考えて、ああだったら修理してもらってしばらくしてから新しいのを買い直す、まあ例えば1年後2年後わからないけど、その時にちゃんと5万円とか6万円とかになった方がいいですよね、明らかに。さらに言えば、その修理の仕方がいわゆるディスプレイの部分を完全に取って、全く新しいディスプレイの部分をつけると。僕が想像してたのは、街の修理屋みたいにスクリーンだけをなんか取って、中開けて分解して、で新しいなんかパネルをちょっとだけ入れて他はそのままと思ったら、いわゆるその上のまあ閉める部分ね、あれ全部取って、それを全部つけると。ってことはまあ結構問題が起きる可能性が低いですよね。だから、あじゃあ新しいのっていうか、その修理した方がいいなというわけで。ただね、その説明も僕が導いて聞いたことなんですよね。お店の人が自らこういうパターンがあって、このケースがあってって僕を導いてくれたわけじゃなくて、僕がまあお客さんに、お客さんじゃない、店員さんに質問しながら、あこれが一番賢い買い方だなっていうふうに考えた。なんかちょっとがっかりしましたよね。プロじゃねえのかと、仕事じゃないの、なんでその逆になってんだ、なんで僕の方がいろいろ調べて やってんだよと思ったけど、もうもはやいいです。アップルストアにそんなことは期待するべきじゃないっていうことがよく分かりました。まあとにかくね、いろいろあって、まあそのやったんですけど、そのすぐにはねもらえない、これが結構大きい問題で、なんかそのパーツがないと。でパーツを取り寄せるのに数週間かかる、早ければ1週間長かったら4週間かかると言われました。でその間は この壊れたままの、今チカチカしてるけどね、目の前でチカチカしている MacBook を使い続け、もしそのパーツが店に届いたら、修理の準備ができたということで連絡あります。で、僕が今壊れた MacBook を持ってって、お店に預ける。それから1週間また Mac のない生活をして、で修理が終わったら取りに行くと。だから正直言ってどれぐらいかかるかよく分かりません。長ければ1ヶ月と1週間か5週間か、早ければまあ多分3週間ぐらいなのかな、分かんないけど、とにかく遅い、金はかかる、遅い、カスタマーサービスは悪いということで、ありえないです。結構ありえない。違和感ははっきりした。これはビジネスとしてはかなり悪い。で、これはかなり残念なことです。なぜかというと、僕はやっぱりアップルずっと使ってきて、商品にはすごくこう納得はしてきたつもりです。で、だけど今回やっぱり1年とちょっとで落としたわけでもない、何をしたわけでもないのに、まあ壊れた。これね、実は僕はバイオ、ソニーのバイオってあったんですね、前。ソニーのバイオを買った時、それ高校生の時に買ったけど、問題が結構早く起きて、しかもそのカスタマーサービスが悪くて、で時間もかかって、だから今最初にさっき言ったように遅い、高い、そしてカスタマーサービス悪いということで、もうソニーのバイオは使いませんと思ってアップルに変えたんですね。そしたらアップルは逆でしたね。まあその時のアップルコンピューターそんなに高くなかった、安い、そして、まあ、安くはないけど、まあバイオより安かったんじゃないかな。安いし早い、とにかく早かった。すぐに買えたし、すぐに送ってきて、パーツもいつも商品もいつもすぐにあった。早い、安い、そして親切。店員さんは本当に親切で、カスタマーサービスめちゃめちゃ良かった。電話も良かったし、あと店も良かった。その時は銀座しかなかったかな。すごい良くて、問題があったら、なんか、まあ、本当に解決してくれた、すぐに。あの素晴らしかったアップルはどこ行ったのと思って、すごく残念です。とともに、多分、まあ、数年とは言わないけど、数十年後ね、新しい会社が、人気の会社が、コンピューターの会社が出てきたら、これ簡単に勝てるんじゃないのと。まあテクノロジーはね、結構難しいかもしれないけど、まあそのカスタマーサービスとその速さ、そして安さ、この3つだったら今のアップルに勝つことはそんなに難しくない気がしますね。普通のことをやればいいだけなんで、ビジネスとして普通のことができてないこの会社は、ちょっと僕は正直言って残念です。ずっと使い続けていた、使い続けている人としてはちょっと残念ですね。なんでこんなになっちゃったかなと思います。もしかしたらこの店だけなのかなとか思うけど、でもそうじゃないですよね。まずパーツが届かないとかね、まあいろいろ言い訳をしてましたよ。もちろんいろんなことを言ってましたけど、まあ他の会社はまあできてるんじゃないの、わかんないけど、どうなのかな。しかもね、まあ僕のモデルがちょっと時間かかるっていうことで、他のモデルだったらまあすぐに手に入るっていうものもあったんで、それはまあただ単にそのインベントリーの問題なんじゃないですかねと思うんですけどね。やっぱり新しい商品だけにフォーカスしてて、1年古くなるとすでにまあ在庫ですよね、いわゆる在庫をたくさん持たないために、注文があったら作って調整しながら無駄に作らないみたいなことをやってるんじゃないですかね。だから結局いわゆる利益ですね、利益のためにお客さんのカスタマーサティスファクションを犠牲にして会社の利益だけを追っているという、まあいいんじゃないですか、そんなそれをやれば。でもはっきり言って客、そのせいで客が離れていくということは、まあかなり明確に出る、まあ想像できますよね、うん、まあとにかくですよ。まあ結局最終的にそのパタゴニアの人と あのマスクの人と3人で、あのまあいろいろありがとうございました、いやいや僕もちょっと新宿暑くて疲れちゃってとか、なんか3人で笑いながら、あのちょっとそのさっきの雰囲気が悪くなったことをね、お互い謝って、いや僕そういうとこあるから、まあ、ちょっと何最後はやっぱりちょっと気を悪くしないでくださいと、あのさっきちょっとあのなんていうかな、あのなんかまああの解決したかった問題が全然解決しなくて、あの僕もちょっとイライラしてましたからみたいな感じで、いやいや私も本当に申し訳ございません、あの誤解させましてみたいな、まあそうなんですよね、まあ人間だからやっぱり誤解が生じます。でそういうつもりがなくても初めて会う人だし、やっぱりあのみんながいろんな理由でね、いろんな気分でやっぱ出会うじゃないですか。でそういう時にタイミングが悪いと事故みたいなことが起こるんですね、感情の事故のようなことが。まあその人も多分疲れてたんだろうし、僕も疲れてたんだろうし、なんかやっぱり疲れてる人と疲れてる人がまあ2人とも車を運転してて事故に遭うっていうことがあるじゃないですか。だけどまあ一言言いたいのは、やっぱりでも彼は仕事でやってるわけだし、僕は仕事でやってないわけでしょ。だからなんかちょっと気づかれしましたよね。俺は一体何をしたんだと。新宿に行って、まあ、10万円払って、すごい疲れて家に帰ってきた。何やってんのかなと。何やってんのかなと思いましたね。お客様は神じゃないですよ。お客様は神様ですっていう言葉が日本にあるけど、僕は全くそうは思わない。お客様は人間です。でただ人間だからもっとあの何て言うかな、普通に人間らしく接してほしいですね。僕はそこで感じたのは、なんかちょっと子供っぽい扱いだったなと思いますね。終始初めから終わりまでなんとなく子供っぽい扱いを受けたなと思って、ちょっと残念だったなと思いますね。まあもしできることならこれからはやっぱりオンラインだけでやりたいと思いましたね。あのアップルストアの意味があるのかなと思っちゃった。なんか多分アップルストアに行ってアップル嫌いになる人が多いんじゃないかなと思って、まあちょっとそれは言い過ぎか、いい人もいるかもしれないけどね、ちょっとたまたまの経験はすごい悪かったですね。まあただまあそうですね、そういう評判が結構悪い評判があるので、まあ僕だけじゃないのかなとは思いますけど、いろんなところのレビューで結構なんかまあレストランとかの場合ちょっとまあちょっと変な人も変なレビューを書く、いつも怒ってるレビューを書く人もいるんで何とも言えないですけど、アップルストアってやっぱり結構高い買い物だし、みんなアップルが好きだから使い続けてる人たちだと思うんですね。でその人たちがなんかこう残念だったっていうレビューを書くんですけど、結構その理由がロジカルなんですよね。でだから僕はそれは結構信じるにあの足るというか、あの会社としてもう少しこうあの正直にフィードバックとして受け取った方がいいんじゃないのかなと僕は思いましたけど、うん、まあまあまあ、とにかく長い話になりましたが、どうでしたか、あの違和感についてちょっと話せたのか、それとも話せてないのか、うん、まあでも何が起こったかどう感じたかはまあ十分話したつもりですけど、まあ、まあまあまあまあ、とにかくこういうことが次から次に起こりますね。その都度やっぱりあのちゃんと納得して進んでいくことが大事だと思います。今回の10万円はちょっと納得できないけど、まあ最終的には納得してお金を払うことにしました。旅館には行けないけど、まあこれから頑張ります。まあまあまあ、皆さんのおかげでこれからも頑張れます。頑張るぞ。それではまたね。